コーツ、
今日はじゃあ何を話せばいいのかについて。はい、皆さん元気ですか？なんか最近あのポッドキャスト論みたいになってきましたね。ポッドキャストについてのそもそもの考察というか、まあ前回ね、あのいろいろ話したそのいわゆるモチベーションですよね、どういうふうに人々の、何かをしようとするしたいと思うその動機づけをしていくか、これがいろいろなサービスやコンテンツにやっぱり大事ですよね。で、まあマーケティングはちょっと考えものですね。なんかこう例えばですよ、テレビコマーシャルみたいなところとか、まあ、あのインターネットのいろいろなあのアドがありますよね。アドバータイズメント、広告でとにかく人目につくところにたくさん置いて、まあ慣れてもらう、その商品とかコンテンツに慣れてもらって、まあクリックしてもらって、まあ見てもらいたいとか、読んでもらいたいとか聞いてもらいたいとか、まあそれはまあもちろん大事なんですが、もちろん知られないとダメだからね。でも結局はですよ、そのいわゆるリピーターになってもらうためには本当に質がいい、もしくはその人の好みに合うものをあの作り続けないといけないでしょ。まあ例えばラーメン屋だとしてまあいつも分かりやすいからね、ラーメン屋の例えにすると、まあ僕がクーポンとか配ったりテレビコマーシャルを出したりして、とにかくあの僕のラーメンを食べてくださいと。でまあ、ラッキーなことにたくさんのお客さんがその半額クーポンを使って最初は食べてくれるかもしれないけど、まあ美味しくなければ、もしくはその人に合わなければね、二度はないわけで。でまあそれでその広告いわゆるマーケティングたくさんしたところで、まあたくさんのお客さんがレギュラーになってくれるとは思わないですよね。やっぱりラーメンの味を考えた方がいいですね。でも全ての人に合うものを作るっていうのはなかなか難しいので、まあどういう人をこう求めてるか、どういう人をどういうお客さんに来てほしいか、でどういうお客さんはレギュラーになるのかというと、もうね僕はあんまりいろいろやらない方がいいと思うんですよね。いろいろなことをね、まあ自然と少しずつお客さんが来て試して、で好きな人はまた来て、で本当に好きな人の中でまあブログをやったり YouTube やったりしてる人がまあ偶然出てくれば、その人たちが勧めてくれて、他の人たちがまた来てって、まあそういうふうに自然に増えていくのが一番いいと思うんで、ここはね実はマーケティングっていうのは、うん、まあいいこともあるけど、まあ不自然なんでね、より人工的なんで、あんまりやらなくてもいいのかなと僕は思いますけどね。僕は思う、はい。だから特になんかこう不自然なことをしない方が逆にいいんじゃないのかなとは思いますけどね、うん、まあまあまあ、じゃあポッドキャストの話、じゃあポッドキャストで、じゃあ何について話せばいいのか、日本語、まあ僕は日本語のそのことですからね、日本語とか言語のことでしょ。じゃあ何について話せばいいのか、まあいろんなフェーズがありましたね。僕自身も今まで、例えばやっぱり最初の方は言語についてたくさん話してましたね。まあどういうふうに僕自身が例えば英語を勉強してきた、スペイン語を勉強していた過去形になっちゃってるね、スペイン語を勉強して、まあ今でも知ってますけど、でそういう時にどういうふうに勉強したか、ポッドキャストを聞いたりとか、でそれはどういうふうに効果があってとか、そのまあ自分の、まあ、個人的なこう経験ですよね。それを踏まえて皆さんにも同じ経験をしてほしい、素晴らしい経験をしてほしい、まあ、そういうトピックが最初は多かったと思いますね。でその後 少しずついろいろなトピックね、まあ例えば僕自身の話、僕の毎日のこととか、まあ社会で起こっていることとか、まあコロナの時とか本当にそんな感じでしたよね。毎日のその何て言うかな、フラストレーションと、ストレスと、まあまあ人によっては喜んでたらしいですよね。なんかおお嬉しい、会社に行かなくていいとかね。まあでも僕はあれはあんまり好きじゃなかったな。個人的には全然好きじゃない2年ぐらいだったかな。本当に嫌でしたね。本当になんていうかなメタフォリックに考えれば考えるほどもう絶望的というかね。なんか人と人がこう他人のことをこう汚いものというか、まあ、そういうふうに考え始めたというのはこれは本当にいけないなと思いましたが、まあ今戻るというか、まあたくさんの人があんまり気にしなくなってね、笑顔でねマスク取って話したり、居酒屋でたくさんの人が唾を飛ばし合いながら一緒に物を食べてたりするのを見ると、ああ健全だなと思いますね。まあそこでもちろん風邪がうつったりしてるんでしょうけど、そんなこと考えてたら生きていけないでしょ。精神の健康に関わりますよね。ある程度はね、やっぱり持ちつ持たれつお互い様なんで、そんななんか握手をしたくないとか、近くにいたくないとか、それはちょっとまあ風邪はひかないかもしれないけど、それで本当にいいんですかっていう。まあしかも風邪はひくでしょうね、結局はね。大きい風邪を、重い風邪をひいちゃうんじゃないの。まあとにかく、まあ、そういうネタについて話したり、ね、ネタ、トピックの音、ネタって言いますね。寿司みたいに。まあそういうネタについて話したり、まあいろいろしました。そしてたまにやっぱり言語について話すトピックに戻ったりとかね。まあいろいろやったんですけど。まあこれもバランスが大事ですね。まあその言語についてだけ話しすぎると、やっぱりちょっと、疲れちゃうでしょ。例えばまあそうですね、1つ2つ3つ4つ5つそれぐらい言語について勉強についてのトピックが続くと、まあ大体1時間ぐらいですよね。1時間ぐらいそれについて話すと、そろそろねみんな疲れてくるんですよ。授業でもそうでしょ。学校とか大学とかでも、まあ、基本的に一つのトピックについて話すんですけど、1時間聞いたらどうですか。皆さんも疲れてて、で次の授業がありますよね。でそうするとまたちょっとリフレッシュできるじゃないですか。違うトピックになるからね、違う分野の、あちょっと、例えば数学の勉強ずっとしてちょっと疲れて、じゃあ今度は外国語をやりましょうって言うと、ちょっとリフレッシュできるじゃないですか。そんな感じで日本語学習コンテンツだとしても、日本語学習だけだとみんな疲れちゃうんで、じゃあちょっと僕の昔の話しましょうかとか、じゃあちょっと未来についてのもしもの話しましょうかとか、まあそういうのでちょっとこう、まああれですよね、まあブレイクみたいなもんですよね。休憩でも、休憩をしながらやっぱりたくさんのボキャブラリーや文法を聞くことになるので、まあそういう感じで、またそれ個人的な話ばっかりだと面白くないので、まあたまにはやっぱり勉強ですよねっていう話に戻ったりとか、まあいわゆるいろいろなトピックについて話すことが結局生徒にとってもいい、まあ生徒というか、まあ聞いてる人にとってもいいし、話してる僕にとっても、まあ飽きない、楽しいからね、いろんなトピックがあった方が、まあウィンウィンですよね。ただこれはね、全ての人にできるわけじゃないと思いますね。やっぱりどういうふうに話すか、何について話すか、結構なんていうかな、まあ人によってあるでしょ。その話し方もあるし、あと話したいこと話したくないこと、いろいろあると思います。個人的に僕自身は話したくないことはあんまりないんですね。 僕自身はいろいろ話したいけど、まあいろいろな人が聞いてるからちょっと気をつけなきゃいけないトピックとかあるんです。残念ながらね、残念ですよね、これは非常に残念。生徒さんたちとはレッスンの時に、もっともっといろいろ話せます。まあ理由はまあよく知ってる人だし、そのまあ僕のこともわかるしね、向こうのこともわかるしね、なんていうかな、まあどれぐらいが本気でどれぐらいが冗談かっていうの、そういうのもわかるから、いわゆる誤解が少ないんですよね。誤解があんまりない。ただポッドキャストの中で話すとやっぱり誤解が生じるんですよね。まあ今日初めてこれを聞く人もいるかもしれない。でそういう時に、おなんだこいつっていう態度があるでしょ。もう聞く人の、あの態度が、あの平和的とは限らないですよね。もしかしたら、おう鉄平というやつはなんかあんまりいい噂を聞かないなみたいなそういう、もう最初から偏見に満ちた聞き方をしてる人もいるかもしれないでしょ。だからあのなかなか怖いんですよ。なかなか怖い。怖いながらも僕の中では多分おそらく、まあ他の先生たちに比べたらあの自由に話してるつもりですけど、まあそれは皆さんが感じてどう思うか、人によって印象は違うと思うからね。あ、他の先生はもっとオープンですと思うかもしれない。僕はできるだけ自分の中ではタブーなく、あのプライバシーなく話しているつもりですけど、どうでしょう。まあ僕の携帯電話の番号はとかそんなことは言わないけどね、もちろん言わないけど、まあ皆さんわかるでしょう、僕がどれぐらい自分の話をしているか、ね、自分の話、周りの人たちの話をしてるかわかりますよね。でまあそれは全て、まあ一番最初の話に戻ると、まあ皆さんのモチベーション、聞くモチベーションね、これをこう失わさせないように、ちょっとこう眠りそうな人がいたら、ちょっとじゃあまあ下ネタとは言わないけど、それで起きる人もどうかなと思うけど、まあじゃあちょっと違う話しましょうかと、やっぱそうすると目が覚める人もいるので、全てはいつも繰り返すように、全ては日本語学習者の皆さんのために、いろいろなトピックを話しているわけです。どうでしょう。まあこれはまあコンテンツによって違うでしょうね。そしてコンテンツのカテゴリーによって違うでしょう、おそらく。まあまあ例えばですよ、 YouTube とかでもあるけど、まあ例えばね、ある人がまあもっと自分が有名になるためにやっているチャンネルっていうのがありますよね。自分が有名になるため、ね、でまあそれはいいですよ。例えばアイドルとかそうでしょ。アイドルはアイドルがもっともっと有名になって、もっとたくさんの人に聞いてもらいたいと、ね、まあそういう思いがあるでしょ。そして最後は東京ドームでライブがやりたい、まあそういう目標があるじゃないですか。その場合はとにかくどんな人でも聞いてほしいと、見てほしいと、でまあ自分も成長していきたいと、で自分が新しいレコーディングができて、でさらにファンにそれを届けたい、まあそういう大きくなりたい、ね、どんどんどんどん、まあそういう目標があるでしょ。じゃあ僕はどうなのかというと、いやもちろんね、そのたくさんの人に日本語コンテッペを聞いて、日本語を勉強してほしいですよね。なぜかというと効果があるから、効果があるものを作っているという、まあ、自信があるからで、裏付けがありますね。実際に効果があった、そういう人たちをたくさん見てるし、たくさんのフィードバックをもらう、だから効果があるっていうことはまあ分かってます。ただね、やっぱりスケールとしてそれがめちゃめちゃ大きいとは思わないんです。なぜかというと、これはまあまた別のポッドキャストで話してもいいですけど、これはですね、かなり相手によるんですね。その皆さんによるんですよ。 これできる人とできない人がやっぱりいる勉強方法だと思うんですね。でこれは僕は全ての人ができると言っていたかもしれない、どこかで。でもそれは今ちょっと考えが変わってますね。これはね、全ての人にはできない勉強方法だと思う。かなりね、いわゆるディスプリンってやつ、かなりその自分が、嘘をつかずに、自分自身嘘をつかずに本当にやりますっていう結構強い意志がないとできないかもしれないですね。で強い意志がなくても、ルーティーンがある人はできますね。できれば両方あった方がいい。強い意志と、何があっても僕はこれを続けますという、そういう強い意志と、あとはそのルーティーンですね。朝起きて聞くとか、仕事に来ながら聞くとか、そして人生だからいろいろあるでしょう。ああ今日はちょっと忙しいなみたいな。でもそういう時でさえもどうにか自分で時間を作って、やり続ける。例えば生徒さんとかで車の中でポッドキャストを聞く人がいますよね。で一人の時はもちろん聞くんですけど、たまにその「あ先生今日は子供を学校に送らなければいけなくなりました」と。理由は奥さんがちょっと忙しくて僕が代わりに、子供を学校に送りますと。でもその時に子供はね、パパちょっと音楽聞きたいとか、日本語のポッドキャストは僕はわからないから変えてとか、いろいろ言いますよね。もちろん文句言うでしょ。でもうるさい俺は日本語コンテンペを聞くんだ、お前も聞け、日本語の音を慣れろ、絶対に役に立つ、大学生になったら日本語勉強しろみたいに、とにかく子供はちょっとかわいそうだけど、でも先生僕は車の中で子供たちと一緒に日本語コンテンペを聞いています。で僕はそれを聞いて、それ子供たちは大丈夫なんですかって言うと、はい、もう慣れましたみたいなね。確かに最初は違和感あるかもしれないけど大丈夫ですよ。子供なんてね、なんていうか慣れるからね。で日本語の音に慣れるってことは、もしかしたら本当に大学生ぐらいになって、あパパも日本語勉強してるから僕もしようかなとか、ママが日本語を話せるから僕もやろうかなって思うかもしれないでしょ。でその時にあれリスニングは結構いい、日本語の音が結構聞こえるっていう状態になってるかもしれないね。何がいいか何が悪いかわからない。別に音楽聴いてもいいですよ。音楽聴いてもいいけど、外国を聴くっていうのは音楽みたいなもんですよ。本当に言ってみればね。なのでそれぐらい強い意志ですね。家族のこととかいろいろあると思う。仕事のこととかだけど自分のルーティーンを変えない。そういう結構強い意志とその習慣を持ってる人。そういう人じゃないと。ポッドキャストだけで、2年も3年も4年も5年もね、長い間聞き続けるっていうのはなかなか難しいでしょ。全ての人ができると僕は思えないんですよね。だからこの日本語、言語学習のポッドキャストっていうのはそもそもそのアイドルがやってる YouTube チャンネルとは全然違うと思うんですよね。スケールとして全然違う。でもそれでも世界にはたくさんの人がいるので、その 1% だとしても世界人口の 1% ってどれぐらい、80億人でしょ今だいたい世界が。だから 1% だと8000万人とかでしょ。多いですよね。十分多いんですよ。その人たちの中の日本語学習者がどれぐらいか分かんないけど、はっきり言って100万人とかいるでしょ。もっといるんでしょ日本語学習者は。だからそう考えるとね、十分かなと思いますね。ということは、最初の話に戻ると、例えばラーメン屋だとして、十分お客さんはいるんですね。そんな大きいマーケティングをしなくても十分なお客さんはいるわけです。だったらやっぱりスープの味をね、麺の味をね、 トッピングの味を考えた方がいいんじゃないかと。というわけで僕は今日も外を散歩しながらどんなポッドキャストがいいかな考えるわけです。皆さんも期待してこれからもたくさん聞いてください。それでは、またね。